を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖所に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。だが彼が来る日に誰が身を支えうるか。彼の現れる時、誰が耐えうるか。彼は精錬する者の火、洗う者の悪のようだ。彼は精錬する者、銀を清める者として座し、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除く。彼らが主に捧げ物を正しく捧げ、遠い昔の日々に過ぎ去った年月にそうであったように、主にとって好ましいものとなる。新約聖書はルカによる福音書第1章の57節から79節までです。新約聖書の101ページ。ルカによる福音書第1章57節以下。さて月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりません、と言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいない、と言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてが、ユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐み、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。以上です。お祈りを捧げます。クランツに二つ目の明かりが灯りました。主なる神様、今私たちの心にも明かりを灯してください。主をおいでください。この世界に、主イエスキリストを与え、救い主としてくださいました神様、あなたの皆を褒めたたえます。この朝、全世界であなたがたたえられますようにと祈ります。私たちは、先週から対抗節の歩みを始めました。新しい教会の時を与えられました。今この4週間にわたるアドベントの時、私たちの信仰を顧み、私たちの普段の行いを顧み、 今あなたによって整えられたいと願います。しかし主なる神様、私たちの思いと言葉と行いと怠りとによって過ぐる一週間もたびたびあなたの御心を悲しませました。自分のことばかりが心にあり、あなたを忘れてしまうことの多いものでもありました。今朝この礼拝に招いてくださいました。そして今御言葉に聞かせてくださいました。ありがとうございます。主なる神様、このクリスマスへの喜びを私たちが自分だけのものにするのではなく、私たちの周りにいるさまざまな人々にも伝えることができますように。クリスマスの祝いどころではない人たちが私たちの周りにはたくさんいます。コロナ禍にあって忙殺されているような医療従事者の方々、この渋谷や新宿の街にはホームレスの人たちがこの寒い日々をしのいでいます。私たちの周りにも悲しんでいる人や苦しんでいる人、また病のところにある人たちがいます。主なる神様、私たちはこのような現状を見るたびにあなたに嘆くのではなく、私たちは喜びを受けにこの御堂へと帰ってきました。神様、どうか私たち一人一人を聖霊の力によって満たしてください。そして私たちの思い腰を上げ、背中を押し、またある時には腕を引いてください。私たちはなかなか一歩を踏み出すことができないでいるのです。神様、どうぞあなたの力によって今日この御堂から、あるいはそれぞれの場所から新しい一週間に出かけていくことができますように。このクリスマスに洗礼を準備している人がいます。またこの時、本当にこの教会に礼拝に連なる一人として喜びを味わっている人たちもいます。どうか今道を求めている人々にあなたがしっかりとした道を与えてくださいますように、また私たちもあなたの愛を少しでも行うことができますように、あなたからの力をいただきたいと一心に願います。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの主の御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。マリアが主イエスの母として選ばれる前に、神様が目を留めていた二人の人がいました。ザカリアとエリザベトの夫妻です。ルカによる福音書のクリスマスの物語は、神がザカリアとエリザベトに子を授けることから始まっていきます。ザカリアとエリザベト、老夫婦といって良い二人です。この二人が結婚して何十年と子が与えられなかったのです。ヨセフとマリアがまだ10代の若者であった。そのことと対照的に、この老夫婦の物語がルカによる福音書では描かれていきます。これはクリスマスの救いの恵みがあらゆる世代の人々、あらゆる年代の人々にもたらされた、そのことを表しています。そして神様は年齢などは気にされません。若すぎるとか、年老いているとか、そのようなことは神にとっては何でもないことなのです。私たちの常識や経験を超えたところに神は働いてくださいます。まず今日のお話をする前に、今日の前の箇所です。ルカの1章15節から25節までに記されてあることをお話ししておきたいと思います。 ザカリアは祭司の務めを担っていました。つまり神殿において礼拝を司る役目にあった人です。ある日のこと、ザカリアの組が当番になり、その中でこのザカリアがお香を焚く役目を与えられました。彼が聖所で御用をしているときに、あのマリアのところにも現れた天使ガブリエルがザカリアを訪ね、こう告げました。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。ザカリアもまたマリアと一緒でした。この突然の天使の出現に驚きを隠せませんでした。ガブリエルの告げた言葉が神からのものだと言われても素直に信じることができないザカリアでした。妻エリザベトが子を産むと言われても、もう年老いた夫妻にはありえないことだと思ったのです。だからただただ彼はこのように天使に返すしかありませんでした。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。しかし天使ガブリエルはこういうふうに続けるのです。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。時が来れば実現する私の言葉を信じなかった。そういうザカリアでした。自分のこれまでの経験や常識にとらわれて、ガブリエルの告げたヨハネの誕生などを信じられませんでした。私たちもこういうことないでしょうか。私たちが人生で経験を重ねれば重ねるほど、そのことが足かせとなって、新しい世界に飛び込んでいくことができない、何かする勇気が生まれないということがあるのではないでしょうか。そしてザカリアはとうとう口が聞けなくなってしまいました。神を信じなかった彼は口が聞けなくなったのです。けれども妻エリザベトは天使の告げた通りに解任し、ザカリアは神の御業の不思議さと偉大さを口が聞けなくなりながらしみじみとそのことを思ってこの時を過ごしていたのでしょう。ザカリアはなんと数ヶ月も話すことができなかったと記されてあります。しかしこの時が彼のターニングポイントでした。悔い改めの期間になりました。今私たちも対抗説、この対抗説というのは先週も申しましたけれども、紫やあるいは紺の、私は今日はブルーのストールをしておりますけれども、これは夜明けを表す色です。ろうそくもこれはブルーを購入したつもりだったんですが、よくよく見ると紫にも見えたりもしますが、ミッドナイトブルーという色なんだそうです。私たちはこの色が教会で示されたときに静かにしている期間、悔い改める期間、クリスマスの喜びとは対照的に今心流行るような気持ちを抑えながら自らを救命する、そういう期間、イースターの前の四旬節、受難節、レントの時も同じ色を用います。静かに、言ってみれば喪に服すると言ってよいかもしれません。そういう時を過ごしています。ザカリアは口が聞けなくなって初めて神の御心が分かった。静かな沈黙のうちに自分に語られた神の言葉を黙想していたのでしょう。そして神様許してくださいと祈ったのかもしれません。ですからザカリアの心の中にはもう不安がありませんでした。口 口が聞けないのにもかかわらず、ザカリアは明るい希望を抱いていたのかもしれない。私はそのようにこの聖書を読むのです。それよりもこの老夫婦に目を留めてくださった神様の大きな愛と慈しみをザカリアはかみしめていたのではないでしょうか。そしてこの老夫婦だけではない、その背後にあるものは神を待ち望み、神の愛と慈しみを必要としている民一人一人に注がれるものでした。今日の箇所の67節から始まるザカリアの賛歌、神の救いの大いなる計画をテーマとしています。このように始まります。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。妻エリザベトは男の子を産みました。男の子が生まれて8日目の割礼の日に、いよいよこの子に名前をつけることになりました。近所の人々や親類たちが大勢集まっている中、イスラエルの伝統では、この子には父親の名を取ってザカリアと名付けようとしました。しかしエリザベトはこのように言います。いいえ、名はヨハネとしなければなりません。驚いたのは周囲の人々でした。ザカリアに手振りで尋ねます。しかしザカリアも板に文字を書いて、この子の名はヨハネと示したのです。人々はさらに驚いてしまいました。ここにも神の技は人間の伝統などで決まりきったことなのではなく、神の自由なお働きを垣間見ることができます。ちなみにヨハネという名前の意味は、神は恵みである。神は恵みであるという意味です。その瞬間、ザカリアの口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めたのです。何ヶ月も口が聞けなかったザカリアでした。ザカリアの第一声は、自分のことでもなく、赤ん坊のことでもなく、そして神を賛美する言葉だと、今朝の福音書は私たちに伝えています。このザカリアの賛歌の一節に、明けぼのの光が我らを訪れとあります。今の季節、夜の闇が本当に深い色をしています。恐ろしいくらい夜空の色が重々しいです。ですから月や星がきれいに見えるのでしょう。明けぼのの光とは、その夜の闇にまばゆい光が差し込むことを言います。今ですと、この季節で言いますと、朝6時台の空というのはとてもきれいですよね。それがこの光景に、こう私たちが一番身近に接する時ではないかと思います。ザカリアはこの明けぼのの光が暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと言いました。ご存知のように、月や星というのは、それ自体が光を放っているのではありません。太陽の光が反映して、あの夜空で輝きを見せているのです。考えてみれば、私たちも、私たちが月だとかというわけではないかもしれませんが、同じなのではないかなと思うことがあります。それは神様の光によって私たちが照らし出されている。私たちが神様の光によって毎日歩む道を導かれている、そういう存在なのではないかと思います。そして今私たちの周囲にもお祈りにも覚えました、暗闇と死の中影に座している人たちがいます。皆さんの心の中に、あるいは頭の中に、 思い浮かばれる顔や顔があるのではないでしょうか。心が闇の中にどっぷり浸かっている人がいます。もうどうしてよいかわからずに、心が擦り切れそうになっている人たちが、この社会の片隅に追いやられています。今、死と向かい合わせになっている人たちもいるでしょう。救い主イエス・キリストの光は、どんな闇の力にも負けることがありません。そしてキリストの光が差し込まない場所はありません。すべての人を平和の道に導く光なのです。私たちに常に主イエスが前から後ろからもさまざまなところから光を照らしてくださっています。この新しい習慣もこの主イエスの光に照らし出されて、私たちも勇気を持って一歩を踏み出して、私たちの周りにいる光を必要としている人たちのもとに行きたいと願います。お祈りをいたします。主なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御心によって、私たちが行くべきところを示してください。今日私たちが聞いた御言葉が、あなたの恵みにより、私たちの心の内に映し出され、そしてそれが私たちのうちに聖霊の実をもたらし、あなたの御名を称えさせてください。今週少しでも、一つのことでもいい、主の愛を私たちの周りで行うことができますように、私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の182番、賛美歌の182をご一緒に歌いましょう。ただいまから聖餐をご一緒に祝います。今周りに、パンとブドウ液が備えられていない座席があるかもしれません。どうぞお近くの場所からご自分の分をお取りくださいますように、空いている席からどうぞお取りください。 それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。今週会わせたい人々に私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。